ークの
V トークラジオ。
NHK の番組のネタからね持ってくるっていうのも恐縮なところはあるんですが、ちょっと面白いネタがあったもんですから、皆さんもご存知ない方もいらっしゃるかと思ってお話をさせていただきますが、飛行機が空を飛んでる時にね、道路標識信号もないのになぜ間違いできないかっていうとですね、あるポイントがあって、そのポイントが、まあ、信号代わり交差点代わりになってるっていうと思うんで、知りました。そのポイントのね名前、これが非常に面白いわけなんです。そのポイントというのがウェイポイント。まさしくウェイは道路の上に、ポイントはポイントですが、管制塔の指示によって飛行機が通過するということで、 ICAO 国際民間航空機関の指針によって5文字のアルファベットで表示されているそうです。国土交通省の航空管制官がアルファベット5文字であること、近くに同じ名称のウェイポイントがないことを確認した上で命名しているんですが、しかもですね、空港の近くには離着陸地の経由地としてのウェイポイントっていうのがあるんですけども、これがですね非常に笑えるんです。例えばですね、北海道っていうと何が浮かびますか？それはもう最近つけたんでしょうね。ナックス、ヨウさん、ミスター、フジム、ヤスケン、そう、まさしくですね水曜どうでしょうですよね。こんな風にどんどんねつけていったようでございますので、秋田なんかですね、いぶりがっこからの学校だとか、まさしくタンポとかですね、キリタンポのタンポでしょう。あとね、驚いたのが佐々木のぞみさんののぞみとか、生駒里奈さんのリナと、この辺はいいのかっていうような気もするんですが、静岡といえばお茶っていうのも笑えると思うんですが、名古屋はドラゴンズのドアラ、大阪で言うとですねタイガー、ガンバ、セレッソ、まあ、この辺はプロスポーツチームで許せるところなんですが、福岡はキリン、エビス、ラガーとか、ね、お酒の名前がいろいろ入っているようですよ。まあ、こんなことでいくつかねあるようなんですが、ぜひね皆さんもこういうの確かめてみるのはいかがでしょうか。ちなみにランディバースもあるそうですよ。この番組は鈴木ブリストローム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いや突然の腰痛で天気がいいのにもう身動きが取れませんと苦しんでいる私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第186回のお話は、森の牧場で比較しちゃったぞ。前回ね、駅前旅館ということで内房の旅館に泊まったお話をさせていただきましたけども、今回はね、森の牧場で比較ということでございます。まあ、この辺ちょっとピンとくる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、3月のですね、半ば、東京の城南島キャンプ場、ずっこけラジオの黒川さんもお泊まりになってましたが、城南島キャンプ場なんですが、羽田空港のそばにある都営のキャンプ場なんですけどもね、こちら予約してあったんですが、例の緊急事態宣言発令ということもありまして、まあ、正確に言うと延長ですね、その延長があった関係で、キャンプ場の方からちょっとキャンセルという連絡が来ました。とはいうものの、もうね、カバンの方も準備してます、気持ちもねもうウキウキ気分でなってます。あとですね、職場の B ちゃんとね一緒に行く予定でもあったもんですから、お互いにねもう気持ちが盛り上がってる、そこで急遽中止というのもね、っていうことになりまして、どっかいいとこないかなと思ったんです。 B ちゃんも埼玉県人で、私もねほぼ埼玉県に近い東京人ですから、じゃあまた埼玉っていうのもちょっと芸がないな、じゃあ神奈川同士、これもね2人して行ったことがあるっていうこと、どうせなら行ったことのないキャンプ場に行ってみようということになりました。じゃあどこがいいのかな、ね、とはいうものの、2人ともそんなにキャンプ特に焚き火に慣れてるわけでもないわけです。 混雑しているような映えるようなキャンプ場というわけにはね、やっぱりこう2人とも恥ずかしいところがあるというのもありますし、また B ちゃんもね、新しいテントを建てるということで、そうそうまだ慣れてないのでっていう話になりまして、まあ富士山方面はやめましょうと。じゃあどこがいいかっていうことで選んだのが千葉にいたしました。で、千葉選びました森の牧場オートキャンプ場というキャンプ場でございます。こちら内房のキャンプ場でございますね。前回泊まりましたお宿からもそんなに離れてはいないのですが、ウェブサイトの方を見ますと、東京湾アクアラインを渡ってすぐ南房総で一番近いオートキャンプ場ということでね、出ておりました。住所的にもですね、千葉県袖ヶ浦市林ということでございまして、まあ、本当に林の中にあるのかなというような気がいたしますけども、木更津東インターチェンジ、こちらから行くようなんですが、木更津東というと道の駅うまくたがあるんですけど、その反対の方へ、まあ、進んでいく道なんですが、東京は赤ラインを抜けて、まあ、先ほど言いましたが木更津東で降りてもよかったんですが、まあ、ちょっとねその辺お金を少しでも安くしようという根性が働きまして、木更津金田インターで降りて、下道を行くことにいたしました。当然ナビで行きますんでね、もう簡単に、国道409号から広域農道を走っていくんですが、広域農道の名前がですね、実はフラワーラインという名前がありました。片側一車線なんですが、農道という割にはちゃんともう道もね、整備されております。両脇にはね、時々綺麗な菜の花が咲いておきました。まあ写真を撮っても良かったんですけれども、どうしても一人ではないんでね、ちょっと撮れなかったんですが、この日、非番だったもんですから、お昼ご飯をどうしようかなと思っていたんです。この近くにですね、ちょうど買い出しをするスーパー伊藤というスーパーがあるんですが、そちらのねスーパーで買い出しをする前にドライブイン時はというですねドライブインがあるんで、あ、これはいいやと思いましてね、こちらの方も調べたところ、非常にね美味しそうなお肉というか、定食類がいっぱい並んでたもんですから、じゃあそこでと思ったんですが、残念なことにこの日定休日でございました。じゃあどうするかということで、考えたんです。そうするとですね、先ほど言いましたスーパー伊藤さん、実はこちら元お肉屋さんということでね、お肉屋さんが地元のねスーパーをやりだしたということです。まあ、かなり前からやってるようなんですが、そのスーパーのね、お惣菜、これがですね非常に美味しいというのも当然見まして、じゃあいっそのこと買い出しした後ですね、お弁当を買って、まあ、お弁当でいいじゃないかと。まあこの辺ね、キャンプなのにお弁当っていうような方も中にはいらっしゃるんですが、まあ最近私、BSTBS の広志のぼっちキャンプを見ている関係で、まあ昼ご飯にねお弁当でもいいじゃないかね、冷凍食品を温めるだけでもいいじゃないかというような気がいたします。誰に見られるわけでもない、まあ自分が良ければいいんだからっていうのがキャンプだなっていうような気がしておりますのでね、お昼はですねお弁当にすることにいたしました。で、買い出しに行ったスーパー伊藤さんですが、先ほども言いました通りお肉屋さんがということでございましてね、入り口のところにはなぜか牛のモニュメントが目印として立っておりました。広さはですね、車20台ぐらい止められる駐車場でしょうか、中は平屋建てのスーパーなんですが、まあよくある、地元によくあるスーパーという感じでしょうか。チェーン店的には全日食チェーンといってですね、全日本食品株式会社というところが運営する全日本最大級のボランタリーチェーンということでございますが、ちょっといまいちねボランタリーチェーンと言われてもこうピンときませんが、要は同じ名前を使ってそういうチェーンにして仕入れの物流化の共同化をするということで、まあ小さいねお店が一人で頑張ったってしょうがないから、みんなして集まってね、仕入れをいっぱい入れて単価を安くしましょうというようなことでね、大手に対抗するっていう意味でやってるそうでございますが、まあ皆さんのね地元にもあるんじゃないでしょうか、そういうもう今でもね本当に大きいチェーンにやられて随分小さくなっちゃってますが、その全日食チェーンがやっているところなんですけども、ということでですね、普通のナショナルブランドのね品物結構お安く入っておりました。まあお野菜はですね、千葉のお野菜がたっぷりということです。 晩ご飯は何しようかとなった時にですね、まあ久しぶりにすき焼きでも食べようかっていうことになったんでね、お野菜を選ぶには本当に苦労せずに買い出しができたのは助かりました。ただですね、最近私のブームになっております甘酒に関してはですね、残念ながらキッコーマンの甘酒もなくですね、メロディアンの甘酒もなく、ちょっとですね麹たっぷりのちょっと見たことのないような、メーカーさんの甘酒だったもんですから、そこはちょっとっていう感じだったんですが、あとお酒もですね、残念なことにですね、大きい瓶しか売ってないんですね。あの小さい瓶でちょうど良かったんで、ちょっとその辺は困ったんですが、まあ反対側にね、ローソンがあったんで、そこへ手買い出しをいたしました。でそんなことをやってるうちにですね、木更津金田を降りて下道を通って買い出しをして、1時間もしないうちに、もう森の牧場ほどキャンプ場へ到着でございます。国道409号から入りまして、嫌な上り坂、結構な上り坂なんですが、ちょっとそこをね、北海道の某キャンプ場を思い出しましたが、北海道でね、偉い目にあったキャンプ場に入っていく時もなんかすごい坂を登ってったんでね、うわーまたこれっていう感じで、荷物もいっぱいあるし、またこけたら嫌だなーなんていうような気がしたんですが、その点は大丈夫でございました。入り口の左側に受付があって、お姉さんと受付をしますが、ちょっとですね、電話の予約の時もそうだったんですが、ちょっと厳しい怖いイメージでございましたね。で受付をいたしまして、バイクのソロだと1800円、まあこれいい値段ですよね。1800円、ちょうどいいバイクで、ソロプランということでございますので、1800円をお支払いして中へ入っていきました。でですね、ここオートキャンプ場なんですが、元どうもですね牧場だったそうでございます。ですから、まあ、森の牧場っていうことがあるんでしょう。なかなかこうフラットのところを探すのがね難しかったです。小高い丘っつった方がいいのか、そういうところでございますね。ほとんどが傾斜地なもんですから、いろいろテントを張っている方を見るとね、皆さん傾斜地にうまく張ってらっしゃるんですが、私もですねそんなに場所選びがうまい方ではないんで、大概気づいてテントを張って横になったら、ああ傾斜地だったとか言ってね、なってるもんですから、でまして今回一緒に行った B ちゃんもそんなに慣れてないということで、どこがいいのかね、どこがいいのかねと言って探しているうちにですね、まあなんとかいい場所が見つかりましたんで、その場所を選んだんですが、で、いざテントを建てようということになりました。いい場所を選んだんでね、でもまあちょっと行ったら5メーターぐらい離れたところかな、車があったもんですから、まあ、あの方に迷惑にならないテント張ろうねなんつってテントを張り出したところ、奥様が車から降りてきたんです。そこ困るんですって言われるのかなと思ったらですね、なんと救いの神、薪いりませんかっていうお言葉をいただきました。お帰りになると思うんだったようでございます。どうも薪が余ってしまったということでね、袋の半分ぐらい、半分以上もっと入ってたかなぐらいのね、ほとんど手付かずの状態だったんですけど、いいんですかこんなにたくさんとお話したと、持ち帰るわけいかないんでっていうことで、でもね持ち帰ってまた次回に使えばいいのにと思いつつも、ありがとうございますっていう満面の笑みを浮かべていただきましたけども、で、やっとこですね、そんなこともやりまして、ああじゃねえ、こうじゃねえ、二人でね、話しながらも、太陽の位置がこうだから、ああじゃねえとか言いながら、なおかつちょっと道路パターンなわけです。ほとんどがですね、傾斜地、まあ丘ですから、フラットのところっていうのは道路パターンになるもんですからね。極力道路パターンにならないように、でもなおかつ傾斜にならないように、そしてなおかつ焚き火をするんでっていうことをいろいろ考えてうまく建てたんですが、まあお二人して30分もあればということで建てられまして、問題なく建てることができました。さてお弁当でございますけどもね、お昼買ったのはカツ丼とチンジャオロースということで、脂っぽいですね。カツ丼の方もチンジャオロースの方も元肉屋さんということもあってか、非常に美味しくパクパクといることができました。この辺でビールもちょっと飲みたかったんですが、どうも頭をよぎるのが例のふもとっぱらキャンプ場で体調が悪くなったことがあったもんですから、あの日も非番で、この日も非番ということでね、昼間からねビールを飲むっていうのに今怖くなっておりますが、昼寝をしようかなというお話になりましてですね、まあ、B ちゃんの方も、まあ、もしよろしかったら寝てくださいねというお話になったんですが、ここで実は一つ残念なポイントが、実はですねこのキャンプ場さん、音を立てることがダメなんです。そう、ラジオもダメ、ね、スピーカーから音楽流しちゃダメよということで、ラジオもダメですということなんです。 ですからね、本当に静かなキャンプ場なんですね。昼間でも子供さんの声しかしません。成田空港からの飛行機が見えるんですが、かなり上の方なもんですから音もせずに静かに見る、鳥の声しかしないキャンプ場でございます。ということで甘酒を飲んでお昼寝、ほんの30分でしょうか、1時間でしょうか、ぐっすりと寝かせていただきました。そうやって、まあ、昼寝から出てきたところ、ね、もう3時を過ぎているぐらいの時にですね、ビストローム250とレブル253が到着いたしました。おお、ビストロームだ、おレブルだということでね、実は B ちゃん免許を取りに行っておりましてですね、まあそのことであれがね V ストロームでねっていうような、ね、私のね兄弟車なんだけどあれは V エンジンじゃないんだよとかいろいろねちょっと知ったかぶりをしてしましてね、いかにもっていうような口ぶりでちょっと説明しましたけども、で2台で来たんで当然ね、2組だかなと思ったら実はバラバラだったっていうのがちょっとびっくりしたんですが、そんなこともあるんだなというような気がします。偶然っていうのは怖いもんで、どこがいいのかなと思って探してる様子でした。で私たちのちょっと行った上がったところですね、一瞬フラットなとこなんです。階段で言えば踊り場状態。おそこいいじゃん、そこいいじゃん、そこ止めろよ、え止めないんだ。Vストロームのお兄さんがいなくなった後、レーブルのお兄さんがちょうど真ん中にね、その踊り場真ん中で左右に分かれてるんで、そっち行くのかな、Vストロームが左だからレベルが右かなと思ったんですが、2人ともそこをやめちゃいましたね。随分奥の方に行っていましたけど、翌朝確認したらですね、レベルの方はかなりの傾斜地の途中に見つけた踊り場のようなところに止めておりました。 Vストロームは見つからなかったんでどこまで奥まで行ったのかなというような気がするんですけど、今度はレンタカーが入ってきたんです。あの黄色のステッカーが入ってあるね、レンタカー。おお、レンタカーで来るんだと思った、先ほど V ストロームのお兄さんが悩んでたところに止めておりました。降りてきたのはなんと一人でレンタカーで来るんだっていう風にね、B ちゃんと二人で話してたんですけども、この方がすごかった。何がすごかったかっていうと、テントもあれはパンダ TC かな、それを出したかと思うと、あとですね、いろいろ焚き火用の台とかも出してきたりですね。まあでも残念なことにやはりレンタカーで来るっていうことで初心者のようでございました。かなりですね、テントを建てるのにもワンポールなのにね、結構苦労しておりましたし、いろいろな付属品を下ろすのも苦労しておりましたけども、いやでもあれ揃えたんだと思うとね、結構お値段張ったんじゃねえかななんていうような気がいたしますね。まあコットを作るにも随分苦労していましたけどね、テントの中で作ればいいのにと思いながらも外で見ておりましたけど、まあ完全にこの辺は野じ馬ですよね。逆に自分たちも見られてるということを忘れて、すっかりとああじゃねえこうじゃねえ、評論家ぶって2人で話していましたけど、夕方になってきましたので焚き火を始めようということになりました。薪を当然買いに行かなきゃいけないもんですけど、先ほどの受付のところまで行ったところ、先ほどの受付のお姉さんじゃなくておかみさんがいらっしゃいましたので、おかみさんに薪を二束ということでお話をしたんですが、そこで一言、最近怪我する人が多いから手元気をつけてね。え、そうなの？という感じです。どうもですね、バドリングが流行っている、まあ、ナタとかね、いろいろ、まあ、私も持ってますが、斧とか最近はね手軽に手に入るっていうこともあってでしょうけども、どうもですねグサッと言ってしまうようですよ。でお酒飲んでないんですけどもね、お酒飲んでる方がやっぱりちょっとお酒入ってやりたくなるっていうのもあるのかもしれない、つい怪我人が出てしまうっていうようなお話を聞いてしまいました。そうなってしまうとね、ビビリの黒額、どうもこうなってくると弱ったもんでございます。おかげさまで斧で薪を割るんですが、非常に苦労いたしました。まあ今回気づいたんです、焚き火の時にね、いつもトングで、結局薪の整理してるんで、あれをね、まあ薪を掴んで、そうすると左手がね、結構長い距離取れるじゃないですか。ということでね、それで斧を振り下ろせばいいなということに今回気づきましてね、あ、これは便利だな、安全だしっていうことになってね、お母さんに言われて、怪我の興味をつうと変な言い方ですが、そういうのも一つの手かなというのが勉強になりました。とはいえ、まだまだうまくいきませんね。やっぱり下にこう専用のなんかこう硬い台がないとダメですよね。それちょっと考えなきゃなというような気がしていますけど、 特にああいうね、エクサのところでバトニングっていうとね、下にどうしても硬いものがないですから、あれって見たら車の方っていうのは切り株みたいなやつを下に引いてやってらっしゃるんですね。車だとそういうの持っていけるからいいですけどね、さすがにバイクだとそうもいかないんで、その辺どうやったらうまくいくのかなっていうのをこの辺もちょっと研究したいと思いますが、巻きの方もねうまくいきました。お昼は簡単に手抜きのお弁当ということでしたので、夜ご飯でございますが、夜ご飯はトッポギ、餃子、そしてすき焼きでございます。韓国中華和食の定番ということになりましたけどもね、トッポギの方はメスティンでうまく作ることができました。これ簡単なんです。ちょっと茹でてタレを合わせるだけだったんで、あっという間にできるんですね。餃子はですね、冷凍の餃子です。味の素の餃子、油を引かない、水いらないってやつですね。ただホットサンドメーカーで挑戦いたしました。12個入りなんで、1回に8個まで焼けるもんですからね、ちょうど8個4個になるのかな、6個6個じゃなかったね、8個4個でやったと思うんだけど、これ5分で焼けるんですね。ひろしさんのね、ぼっちキャンプの番組、またあれですけど、テレビの方で見たら剥がしが必要だっていう、で、あの方はもんじゃ焼きの剥がしを使ってらっしゃるんですけども、セリアにねちょうどいい剥がしがあるんですよ。折りたてみで小さくなるんで、普段はホットサンドメーカーの中にね入れておけるようなサイズなものです。これがですね、焼き時間5分という説明書き、岩谷のジュニアガスバーナー私使ってるんですが、これでしっかりと5分でバッチリです。そしてそのセリアの剥がしでバッチリこちらも剥がれます。ただ気をつけてください、味の素の冷凍餃子タレがありません。まあ、タレがなくても十分美味しいんですが、この辺気をつけてくださいね。もしあれだったらタレのついてる方を選んでください、大阪王将の方はついてたのかな、まあ、スーパー伊藤さんの方にはなかったんでちょっとあれだったんですが、すき焼きがね、実はちょっと失敗したんです。牛脂をもらってくるのを忘れてしまいました。油も持っていません。そうやって肉が焦げつかないのがちょっと不安だったんですが、アースホールのいいお鍋ね、さすが高いものは違うなっていうような気がいたしましたけど、牛肉突っ込んで火が通ったところにすき焼きのタレを入れて、春菊、ネギ、あとはえのきを入れて、あと白滝入れたんですが、ちくわぶ忘れてましたね。ちくわぶ入れるのを忘れました。でもですね、最初野菜を切った時どうなるかという風な感じがあったんです。ネギ2本分、春菊が1袋ね、入れたもんですから、これ溢れるかなと思ったんですが、やっぱり火を通すとね、ああいう野菜類はしなってなるもんですから、ちょうど鍋の中に入ってくれましたけど、すき焼きが実はうまくいったんです。まあエバラすき焼きのタレのおかげもあったのかもしれませんけども、白滝と牛肉ってあんまり隣にしちゃいけないんですよ。白滝から出る養分で肉は硬くなってしまうそうなんで、ということで白滝を最後に入れたのがどうも正解だったようでございますが、この辺皆さん気をつけてください。すき焼き用の鍋でやればいいんですよね。私みたいにすき焼きと言いつつ好きになるパターンの時にはね、ぜひ入れる順番とか場所を一つ考えないとえらいことの肉は硬くなっちゃいますんでね、すき焼き非常に美味しゅうございました。またね、やっぱりね、ほらトッポギ、餃子、すき焼きね、お酒進んでしまいました。お酒足りなかったです。間違いだったなと思ってね、今回だけは大きいのを買えばよかったです。まあ大きいの買ってもね、当然飲み切るわけもありないんでね、全部飲んじゃったら二日酔いになっちゃいますね。まああれだったんですけども、あとはビールでもね、買っとけばよかったのかもしれないんですが、最近ちょっとビールもね飲まなくなっちゃったんですよ。すっかりねジジイ化現象になっておりまして、お湯割りがあんまハマってるっていうと変ですけども、すっかりお湯割りでね飲みようになってしまいました。でそんなことで言いましたけどもね、先ほどもお話をしましたけども、ラジオもダメっていうことでですね、非常に静かなキャンプ場、隣のね道路を挟んだところにですね、会津ナンバーのね、こちらも会津から来たんですね。考えてみたら福島から来た方々だったんですけども、大学生もしくは社会人1年目2年目ぐらいの若い方だったんですが、車2台でね、8人ぐらいで来てたのかな、大きいテント2張りでした。こちらの方の声が響くかなと思ったんですが、やっぱりその辺は静かになさってましたね。まあ説明書きをもらった説明書きには21時以降騒いでと退出していただきますなんて書いてあったんで、飲んでたらどうするんだろうななんていうような気がするんですけど、 でもあの受付のお姉さんの勢いから言うと本当に退出させられそうな雰囲気でしたけどね。で22時で消灯ということでございますけれども、焚き火の方やっていたんですけれども、バンバン燃やしましてね、翌朝以外はないようにとして火がほぼ消えたことを確認してテントの中に入りました。しかし先ほども言いましたが、お酒が足んなかったもんですからね、眠れなかったです。お昼寝もしたっていうのもあったんでしょうが、ということは持ってった Kindle で水曜どうでしょうを見てバカ受けしておりましたが、まあ眠気の方も襲ってきましたので、もう23時近くだったんでしょうか、おやすみなさいをしたんですが、やっぱりうちもあったかかったですね。寒くなかったです。しかしここで静かなキャンプ場にびっくりな出来事が。実はですね、このキャンプ場の近く走っておるのがクルリ線というディーゼル1両ぐらいのところなんですけど、まあ多くておそらく2両だろうなというような気がするんですが、夜車両のね走行音が聞こえるんです。しかもかなり長い間、あれはっていう感じです。23時となれば当然ねクルリ線がないような時間帯だろうなというような気がするんですが、あれは内房線だったのか外房線だったのか、そんなに静かなのっていうような気がいたします。さて、そんなことでね、夜もぐっすり寝ることができました。久しぶりにキャンプ場に来てあんだけ寝れたのかなというような気がしますね。夜中1回は起きたんだけども、1回で済んだっていうのもね、びっくりでしょ。朝は鳥の声非常に響いておりました。本当にね千葉県なのっていうような感じです。車の音もね全然聞こえないんです。道的にはですね房総横断道路のはずなんで、近くにある道路がかなり車の音がしてもいいはずなのにと思ったんですけども、そういう音もせずにですね、静かな本当に森の牧場というような感じです。写真を撮ったんですが、残念ながらちょっとね裏の奥の方までしっかりした写真を撮らなかったんで、今一つわからないところもあるんですが、ここ本当に千葉県っていうような感じがいたしましたよ。で朝ごはんですけれども、朝ごはんはホットサンドメーカー持っていったんでね、じゃないでしょうかと思いまして、アップルパイとスイートポテトデニッシュを温めることにいたしました。アップルパイね、山崎のアップルパイなんですが、あ山崎ね、パスコか、パスコのアップルパイだったんですけどね、まあ、ちょっと焦がしちゃったんですが、中がとろーりとろっとろになりまして、とてもとても100円で買ったアップルパイの味ではなかったです。これおすすめですね。変な話なんですが、スイートポテトデニッシュ、まあ要はさつまいものやつですけど、あのおやつ代わりにもいいような気がしましたね。何も無理に映えるようなおやつが作ることもないなというような気がいたしまして、これ非常におすすめですね。アップルパイとスイートポテトデニッシュいかがでしょうか。まあこんなの甘党なもんですから、こういうの作ってしまいましたが、先日家事やろうというような番組で山崎の薄皮アンパンをですね、とサンドメーカーでバターを塗って食べてましたけど、あれをやるよりもよっぽどこっちの方がいいんじゃないかなというような気がいたしましたよ。さてそんなことで朝もねのんびりのんびりさせていただきました。撤収とこうなりまして、しかし風が思いがけず風が出てしまいましたんでね、ちょっと畳むのは大変でしたけど、一人だったらもっと時間がかかったな、1時間半か。そう、撤収といえばこの森の牧場、実はですねお湯が出るんです。しかもですねゴミもですね置いてっていいんですね。非常にこの辺いいです。しっかりとただ区分けしないとカラスさんがいたずらするんでね、ネットが張ってあって上蓋があるんですが、上蓋が中途半端にするとカラスさんがいただきますってなってしまいますので、その辺は自分に気をつけていただければと思いますが、持って帰らなきゃいけないのはあのガス缶とかああいうやつぐらいじゃないかな。他はほとんど捨てられているところなんで、それで1800円、これは非常にお得でございましたね。一回は千葉フォルニアを目指してちょっと言ってったんですけど、 B ちゃん千葉フォルニア行ったことないっていうことで、そんなこと言っているうちにですね、豊島屋弁当どんな荒畑を見つけてしまったっていうのはびっくりだったんですが、一人だったらここで食べたのになぁなと思ったのは言うまでもありませんでしたけど、そうやって帰ってきましたけども、総括するとですね、約ですね1800円の薪が2束で1200円で、あとまあ食費だなんだなんつって計ですね4000円ちょっとかななりました。内房のこの間の豊島屋さんのね豊屋旅館、この間言わなかったかな、ちゃんとね豊屋旅館さんとの差は800円、この800円の差どう取りましょうかね。お布団ご飯はお任せ、荷物は少々、片や荷物はいっぱい、不自由もあるけども ていうことで、この800円の差、今年みたいに暖かくなればね、3月の半ばからだったらそんなに千葉のね、このキャンプ場特に問題がないので、これはうまくやっぱ使い分けかなというような気がしました。12月、1月、2月は豊かや良かさん、もう3月ぐらいになったらここのね森の牧は、ね、いいのかなというような気がします。合わせ1800円というのは魅力ですもんね。ですからこれで2通りかな、千葉でね2通りの手ができたっていうのはちょっと大きいかなというような気がします。なぜ高速を使ってしまえばうちから2時間以内で行けるっていうのもありますしね、これちょっと頭に置いておいて来年以降もこれで楽しんでいこうかななんていうような気がいたします。そんな森の牧場キャンプ場のねお話をさせていただきましたけども、あまりうまく紹介できなかったかなでもね本当に静かなキャンプ場です。まあご自身がそういう音を出す音楽がね聞くのに、まあイヤホンでもいいよというような方、また音楽はいらないよ、本当にのんびりと焚き火してのんびりと本を読めればいいよ、子供さんの声はちょっとしますけどもね、自由に、一人でのんびりするっていう点ではいいのかもしれません。もしよろしかったらぜひ行ってみてください。ただ確か月曜日はねお休みっていうのがちょっと欠点なんですが、でもね道的にも分かりやすいところにありますんで行ってみてください。千葉のね新しいキャンプ場のお話でございました。さて第186回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回のね森の牧場オートキャンプ場のね、受付のところの写真だとか、あとはキャンプ場のね、テントこんな風に張りましたよなんていうのと、あとトッポギと餃子とすき焼き、それはいいか、でも一応アップしておきますのでぜひこちらもよろしければご覧ください。メールお待ちしています。本当に九州の道教えてください一応地図も買ったんですけどね、買ったら買ったで今度ねどこ行ったらいいのか逆に今迷いに出しました。今本当に困っておりますので、よろしければメールの方をお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。また iTunes レビューの方もね、もしよろしかったらお書きください。甘口辛口のご意見お待ちしております。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ぎっくり腰になりつつあって今非常に苦しんでおります。皆さんもぜひ重いものを持ってね、作業するときには十分に気をつけてくださいね。ひどい腰痛とですね連続して起きる小村帰り、足がつる現象に苦しんでおれる黒角から情けないアドバイスでございますか。では今回も第186回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。